皆さんおはようございます、よくいらっしゃいました。今日6月の第1日曜日、6月最初の日でありますが、毎月、今年からですね、この最初の日曜日は、教会学校の子どもたちもまたろう者の皆さんも、みんなで一緒に礼拝をするということになっております。さすがに幼稚園のお友達もいるんですが、幼稚園のお友達に分かるように話をするのは、なかなか難しい。それ専門にやれと言われればですね、やるんですけれども、もうちょっと年の少し多い方もいらっしゃるので、小学校のお友達が聞いても分かるぐらいのお話を、しようと、心がけてます。ただ終わった後、私自分の説教の録画を見るんですけれども、最初は気にしてますが、後半はあんまり考えずに普通に喋ってるなあという感じですが、できるだけ誰にでも分かるようにということを考えながら話しております。で、今日はですね、イエス様が教えたことという、テーマでお話したいと思うんですけれども、ついこの間も私、質問されたんですけども、神様がいるならどうして、この世界に、災害とか病気とか飢えとか戦争とか、つまりこの人が苦しむようなことがなくならないんですかと。神様全部知ってるんだったら、そういうものを全部なくしてくれればいいじゃないですか。神様はよっぽど薄情ですねと。多分皆さんもそういうこと聞かれたり、あるいは考えたりね、したことがあるんじゃないかと思うんですね。人間が苦しんでるのに、あるいは私がこんなに苦しんでるのに、神様はどうして何もしてくれないんだろうか。神様はひどいじゃないか。多分そういうふうに考えている方多いと思うんですね。じゃあ人間がもし神様という方がおられるとして、つまりこの世界を作ってですね、この全てのことを分かっている神様がおられるとして、どう思っているんだろうか。人間が苦しんでいる、傷んでいる、あるいは飢えている、辛い思いをしているということを見てですね、神様はどう思っているんだろうか。いい君だと、自業自得だと、それは身から出た錆だと。全部言葉難しいですね。結局自分が悪いんじゃないかと、自分が戦争を起こしたり、あるいはこのお互いにね、苦しめあったりしてるんじゃないかと、そういうふうに思っているのか、あるいは何も神様は思っていないのか。もうこの世界を作って、はい、もうあとは好きにしなさい。難しい言葉で、これ理心論って言うんですけどね、神様は世界を作ったけれども、あとはもう人間に任せて、あとは強いらない、勝手にしなさい、何も思ってないのか、あるいは、とっても人間の苦しんでいる姿を見てですね、悲しんでおられるのか。果たして神様はどう思っておられるんだろうか。それは実はね、人間にとってもう世界の隅から隅まで、いろんな地域、いろんな民族で同じように考えられてきたことのようですね。いわゆるこの世界の宗教といわれるようなものの元はですね、大体はここですね。仏教においても四苦八苦といいますけれども、生老病死ですね、人間の苦しみはなぜあるのか、 どうすればそれがなくなるのかというようなことが考えられて、そこから生まれたと言われていますね。だからみんな考えていることなんですね。どうしてなんだろう。で、旧約聖書を見ますとですね、いきなりこの聖書の話になりますけれども、もうちょっとこっちに来てくれる？これが、はい。旧約聖書を見ると、この神様が特にユダヤ人たちに対してですね、先ほどの疑問をどう答えられたかということが記されています。旧約聖書には律法というものが出てきます。これを守れば祝福される、つまりこれを守れば病気にならずにたくさんの作物が取れて戦争がないと。でも守らなければ病気になって飢えて戦争がある。これは一体何のためにそういうことを神様がされたかというと、神様は人間が幸せであってほしいと願っているけれども、でもそれは自分勝手に生きて起こることじゃないんだと。ちゃんと守るべきものを守れば幸せになる、でも守らなければ不幸になる。お互いのことを考えて大切にし合って生きていってほしい。でも神様が考えていることは人間が幸せになることなんだ、苦しんでいいと思っているわけではないということをですね、この律法というものがユダヤ人に教え続けたわけですね。あるいはまた、とても苦しい時に助けてくださいと神様に祈った時に、神様はその苦しみから助け出されたということも記録されています。エジプトという国に連れて行かれて、そこで奴隷のようになった時に助けてくれと叫んだら、神様がモーセという方を起こしてそこから助け出された。神様は苦しんでいる人を無視されないんだ、助けてくれと叫べば助けてくれるんだ。あるいはまた、預言者と言われる人たちを通して神様は直接自分の思いを伝えられました。イザヤ書というところに、たとえ女たちが忘れようとも私があなたを忘れることは決してないと書いてあります。母親だって我が子のことを忘れる時があるけれども、私は絶対忘れないよというふうに語りかけられてもいるんですね。でもこれらのことは、十分ではありませんでした。これらのことを通しても本当に神様がどう考えておられるのかということを私たちは十分に知ることができなかったんですね。そのために神様は何をなさったかというと、ご自分が人となってこの地上に来てくださった。それがイエスキリストだと聖書は言っています。イエス様がこの世界におられた時に何をなさったか、新約聖書の福音書というところを読んでいただくと分かることですけれども、福音書に書いてあることは何かというとですね、イエス様は何をしたかって書いてあるかというと、一番目につくというか読んでいて、私たちの関心を引くのは病気を治したという記事ですね。病気を治した、足の不自由な人、目の見えない人、体の不自由な人、口の聞けない人、その他多くの病人を連れてきてイエスの足元に横たえたので、イエスはこれらの人々を癒されたとあります。目の前に病気の人が連れてこられると、イエス様はそれを全て癒した、治したと書いてあるんですね。あるいは死人を生き返らせたという記事もいくつも出てきます。ルカによる福音書には、これはナインという町にイエス様が行った時にですね、ちょうどそこに葬式の隊列がやってきた。でイエス様はその葬儀、その棺に入れられている姿を見てですね、そしてそのそばで泣いている母親らしき人の姿を見て、 この死人をですね、その若者を生き返らせたとあります。イエスは若者よ、あなたに起きなさいと言われた。すると死人は起き上がって物を言い始めた。イエスは息子をその母親にお返しになった。あるいはラザロというイエス様の友達と言われた人ですけれども、イエスをよみがえらせたという記事もあります。あるいは空腹の人たち、イエス様と一緒にいた多くのイエス様の奇跡を見ようと思って集まってきた人たちに、5つのパンと2匹の魚で、それを増やしてですね、お腹いっぱいにしたという記事があります。あるいは罪人と呼ばれて、人々からのけものにされていた人たち、彼らと一緒に食事をしたり一緒に暮らしたりしたと書いてあります。パリサイ派の人々やその派の律法学者たちはつぶやいて、イエスの弟子たちに言った。なぜあなたたちは徴税人や罪人たちなどと一緒に飲んだり食べたりするのか。当時ユダヤの人たちはこの罪人、徴税人と言われる人たちとは一緒に食事をしなかった。彼らはのけものにして、まあ、言ってみればいじめてたわけですね。でもイエス様はそういう人たちを見るとほっとけなくて、彼らと一緒に食事をする、彼らとの仲間になって彼らと時を過ごされた。また時には教えられました。イエス様の教えもたくさん書いてありますけれども、その教えの内容は神の国についてなんですね。神の国とはこういうものだと。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。イエス様はこの今私たちが住んでいるこの人間の国、人の国のことについては教えませんでした。この国でどうやってうまくいくか、どうやったら成功するか、どうやったら楽に生きていけるか、そんなことは全然教えなかった。神の国で幸せになるにはどうしたらいいかっていう。でもイエス様はなぜ病人を治したり、お腹が空いている人たちのお腹を満たしたり、死人を生き返らせたり、あるいはそういう教えをなさったのか、その理由、なぜそんなことをしたのかっていうとですね、実はそこに一つの共通の理由が出てきます。例えばマタイの福音書の14章の14節に、イエスは船から上がり大勢の群衆を見て深く憐れみ、その中の病人を癒されたと書いてあります。深く憐れみ、その中の病人を癒された。目の前にいる人たちの中に病人がいると深く憐れんだ。この深く憐れむというのは、こう内臓を揺さぶられるようなという意味なんですね。放っておけない、何とかしてやりたいっていうですね、強い強いこの衝動のようなものを持たれたっていうんです。もう目の前に病気の人がいるともう放っておけない、かわいそうだ、何とかしてやりたい。あるいはヨハネの福音書の11章には、イエスは涙を流された。ユダヤ人たちはご覧なさい、どんなにラザロを愛しておられたことかと言った。これはですね、このラザロという人が死んで墓に葬られて、その墓の前に行かれた時にのイエス様の姿なんですね。涙を流された。ああ友達を失って悲しいという涙じゃないです。これはね、人間は必ず死ななければならない、死によってたくさんの悲しみが生まれてしまう、なんと人の死というものは哀れなものかと言ってですね、涙を流されたんだと思います。あるいは先ほどのこの空腹の人たちをお腹いっぱいにしたという話の時にも同じように書いてあるんですね。マタイの15章の32節に、イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。群衆がかわいそうだ、もう3日も私と一緒にいるのに食べ物がない。3日も一緒にいればそれは食べ物がなくなるのは当然のことです。でも彼らはイエス様が頼んでついてきてくれって頼んできたわけじゃないです。イエス様がなさるいろんな奇跡や不思議な教え、それを聞くためにですね、ゾロゾロゾロゾロついていったんです。でもイエス様はそのような姿を見て、食べ物がない、空腹のままでは解散させたくない、途中で疲れ切ってしまうかもしれないと言ってですね、かわいそうに思われたって言うんです。おそらく皆さん今11時20分ですから結構お腹空いてると思うんですね、うん、時々ですけど礼拝の中でお腹鳴ることありますね、うん、 罰が悪いですね、そういう時ね、なんかね、なんか朝ごはん食べなかったので、ね、なっちゃったなみたいなとあると思いますけども、でも今私たちの国でですね、誰かお腹空いてる人を見て皆さんかわいそうだと思いますか？あんま思わないですよね。それ世界の裏側でね、アフリカとかそういうところで本当にこのお腹空いている人たちの映像なんか見るとかわいそうだなと思いますけれども、でもイエス様が見た人たちというのは、ただ自分がイエス様についていきたくて、その奇跡とかお話を聞いたり見たりしたくて勝手についてきた人たちですから、彼らがお腹がすこうとどうしようがですね、あんまりどうでもいいことだと思うんですよ。ところがイエス様は彼らを見て、深く群衆がかわいそうだって、この群かわいそうだという言葉は実は先ほどの深く憐れみというのと同じ言葉なんです。原文で読むとですね、だからもう死にそうな病人を見ると同じぐらいお腹を空いている人を見るとかわいそうだな、放っておけないな、そういう気持ちにイエス様はなられたというんですね。あるいはまたマルコの6章の34節には、イエスは船から上がり大勢の群衆を見て、飼い主のいない羊のようなありさまを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。飼い主のいない羊のようなありさま、どっちに行っていいかわからない道に迷ってる羊のように見えて、で彼らのために教えられた。ここにも深く憐れみと書いてあるじゃないですか。つまりですね、何が言いたいかというと、病気を治したり死人を生き返らせたり教えをしたり、あるいは空腹を満たしたりする、そのイエス様の動機は深い憐れみなんです。かわいそうだと思う気持ちなんです。でそれは何を表しているんでしょうか。何を表しているんでしょうか。それはこのイエス様の行動、イエス様の心は、イエス様を使わされた、また人となってこの地上に送られた神ご自身の思いを表しているじゃないでしょうか。つまり神様は私たちが病気で苦しんでいる、飢えで苦しんでいる、あるいはどちらに行っていいか分からなくて迷っている、さらには死によってこの世界を終わらなければならない、そういう姿を見て深く憐れんでおられる、かわいそうだと思っておられる、どうでもいいとは思ってない。だからイエス様は人となってこの地上に来られた時に、目の前に病人がいるともう放っておけないんですね。なんとかしたい、重い皮膚病にかかっている人が来たらもうその人を抱きかかえてしまう。一人息子を失った母親を見るとその息子をよみがえらせてしまう。もういても立ってもいられない、そういう強い思いを持っておられたということ、それはそのまま神様の思いを表しているということなんです。つまり神様は私たちが苦しんでいるのを見て深く憐れんでおられる、その証拠がイエス様の行動だということなんです。神様は皆さんが苦しんでおられる姿を見ていい君だとは思っていませんし、どうでもいいとも思っていない。深く憐れんでいる、悲しんでいる、苦しんでいる、それこそ子供の苦しみを見ている親のような、親にとっての苦しみは何かというと自分自身ではありません。我が子が苦しむほど苦しいことはありませんね。それはどこから来た気持ちかというと、学習した気持ちではありません。自然にそう思えてしまう。それはまさに神様が私たち人間に与えてくださった思いだと思うんです。神は私たちの苦しんでいるのを見て深く憐れんでおられるということを、イエス様のその記録が証明しているわけです。しかしですね、皆さん、イエス様に助けられた人たちはどうなったでしょうか。病気を治してもらった人はどうなったでしょうか。一生病気にならなかったでしょうか。生き返った人はもう二度と死ななかったでしょうか。 お腹いっぱいにしてもらった人はもう一生お腹空かなかったでしょうか。違いますよね。2匹のパンと違う2匹の魚と5つのパンと2匹の魚でお腹いっぱいになった人たちはその時はお腹いっぱいになった聖書に書いてありますが、多分家に着く頃にはもうお腹空いてるんですね。病気を治してもらった人、また病気になってます。蘇った人もまた死んでます。まあ、2回死んじゃったんですね。良かったのか悪かったのか。何が言いたいかというと、もうその時にはイエス様は彼らを癒したり助けたりしましたけれども、それは永遠に助けたわけではありません。まあ、言ってみればフライングというかね、もういても立ってもいられず治したわけです。で、彼らはイエス様に治してもらった、お腹いっぱいにしてもらった、教えてもらった、助けてもらった、イエス様ありがとうございます、ずっとそれからイエス様のファンで、イエス様を大切にし、イエス様の教えに従ったか、実はそうではないんですね。その人たちが最後にはこのイエス・キリストを十字架にかけて殺してしまってるんです。これがこの聖書の教えの、まあ、不思議なところというか一番重要なところなんです。イエス様に病気を治してもらい、家族をよみがえらせてもらい、お腹いっぱいにしてもらい、今まで聞いたことのないような素晴らしい教えを聞いた人たちが最後の最後イエス様を十字架にかけて殺してしまっているんです。ピラトは一体どんな悪事を働いたというのかと言ったが、群衆はますます激しく十字架につけろと叫び続けた。十字架につけて犯罪人を殺すのが趣味だったんです、ピラトというローマの総督ですけれども、それが彼の楽しみだった。そんな人がですね、イエス様だけは十字架につけたくなかった、どこにも悪いところがない、いやそれこそ昨日までみんなこの人のファンだったじゃないか、追っかけだったじゃないか、なんで今日殺そうというのかと、不思議でしょうがなかった。もちろんパリサイ派とか律法学者や祭司たちがイエス様のことを妬んで殺したかったということはありますよ。でもそうだからといってですね、周りの人が一緒になって十字架につけろと叫ぶ必要ないじゃないですか。でもみんな十字架につけろと叫んで殺してしまうんですね。実はそれこそが神様の狙いだったんです。一番大切な狙いはそこにあったんです。なぜ、何かというとですね、人間を苦しめているものは実は病気や飢えや戦争や死やそういうものではないんです。人間を一番苦しめているのは人間自身が持っている醜さだったり弱さだったり罪深さなんです。あんなに大切にしてもらった人を一夜のうちに裏切ってしまう、そういう人間の醜さ、これが私たちを実は苦しめている最大の理由です。一番大きな理由はそこにあるんじゃないですか。聖書はそれを罪と呼んでますけれども、みんなが同じように持っている、自分さえ良ければいい、いやみんながそう言うんだったら自分もそうしてしまおう、深く考えることなく私たちは誰かを殺してしまったり苦しめてしまったりすることがたくさんある。その人間の醜さや弱さを背負って私たちの代わりに死ぬと、これがイエス様の最大の働き、狙いだったんですね。この人間の醜さを神は裁かなきゃいけない、放っておけないんです。でも私たちを裁くことなくご自分の独り子であるイエス様に全部背負わせて、これを十字架の上で裁いてしまおう、そうすれば人間はもうこの自分の醜さに苦しめられることはない。 罪の身代わりとなって死んで人間に永遠の命を与える。永遠の命というのはいつまでも死なない命ということではありません。いつまでもこの醜いまま生きてたいですか。このね、どうしようもない自分が3853歳になっても生きてたらですね、辛いですよ、ね、憎まれっこようにはばかれていますけどね。別に長生きしてる人は憎まれてるわけじゃないですよ、ね、でもですね、私たちにとって大切なのはこのどうやったら楽に幸せに、何もなく生きていくかではないんですね。それよりもどうやったら自分自身が少しでも清い心、きれいな心、静かな心、穏やかな心で生きていくか、誰かを苦しめることなく生きていけるか、そういうことじゃないかと思うんです。そのことを教えて、そしてそのことの大切さを私たちに示すために神は人となられたんです。そして十字架にかかって死んでくださったんです。それだけではありません。私たちの代わりに死ぬことによって神は私たちのことを深く愛しておられる、大切だと思っておられるということを教えてくださいました。ヨハネによる福音書の15章の13節に、友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はないとあります。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない、有名な言葉ですが、イエス様は私たちのために死んでくださった。それは私たちのことを友、あるいはそれ以上に思って、大切に思っておられるからであります。最後に、今日はこの聖書で一番有名な言葉を選んでおりますけど、本当にこれ以上の大切な言葉はありませんけれども、神は一人子を、その一人子を与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。なぜ神はイエス・キリストを送られたのか。それは人間が苦しんでいる姿を見て心を痛めておられるからなんです。でも目の前にある苦しみを取り除くんじゃなくて、永遠の苦しみを取り除いてやりたい、これが神様の目的です。永遠の苦しみはどこから来るのか、人間の罪深さ、醜さから来ている、これを取り除いてやろう。そのために神は人となってこの地上に来てくださいました。神様は私たち一人一人のことをこの上なく大切に思っておられます。一人子を与えるほどに愛しておられる。愛しているというのは大切に思っているということです。あなたのことを神様は大切に思っておられるんです。どうでもいいと思ってね、あなたが苦しんでいる姿を見ても、神様はもしそれこそ目の前に、あなたの前に現れたら、あなたの病気を治してくださるでしょう。あるいはあなたの命さえもう一度復活させられるでしょう。あなたの空腹を癒されるでしょう。でもそれがなくなったら私たちは幸せなんでしょうか。決してそうではない。私たち自身を苦しめている私たちの罪をイエス様は取り除いてくださって、私たちが永遠に幸せであるように計らってくださいました。神の計画は目の前にある幸せではありません。永遠に変わることのない幸せなんです。イエス様が教えたこと、それは神は私たちが苦しんでいる姿を見て深く憐れんでおられるということです。悲しんで一緒に苦しんでおられるということです。ですからどうぞ、神様は薄情だなとかね、なんで私だけこんな思いしなきゃいけないのか、神様はなんで無視しておられるのかと思わないでください。神様は無視しておられません。それをご存知なんです。でもあなたがその苦しみを乗り越えて永遠に幸せになることができるように、一人子さえ惜しまずに与えてくださった。そして十字架にかけてあなたの代わりにあなたの罪を清算してくださっています。そのことを信じるならば、私たちは永遠の命をいただくことができる。神様と共に、私たちを作って私たちを限りなく愛しておられる神と共に、この体がある時もこの体がなくなってからも神と共に生きていくことが許されています。お祈りしましょう。天のお父様、尊い御心から賛美いたします。 私たちは時々、なんで神様がいるならばこんな思いをしなければならないんだろう、つぶやいてしまうことがあります。神様は私の姿を見ておられないんじゃないか、私なんかどうでもいいと思っておられるのではないかと思うことがあります。でもそうではないということをイエス様は教えてくださいました。でも同時に解決しなければならないことは、目先の病気や飢えや苦しみではなくて、永遠に私たちを苦しめている罪なんだ、私たちの醜さなんだ、それを取り除かなければ私たちはいつまでたっても苦しみ続けるんだ、そういうことを教えてくださった。そして私たちの身代わりとして私たちの罪を背負って死んでくださったことを感謝いたします。あなたは私たちのことを友と呼び、そして私たちのために死ぬほどに私たちのことを大切に思っておられる。だから私たちは生きていくことができます。どんなに苦しいことがあっても、辛いことがあっても、あなたは私を見捨てておられないということが分かっていますから、いや、むしろそんな時こそ私たちは希望を持って神様の愛にすがることができますから、感謝いたします。どうぞお一人お一人にあなたの思いが今届きますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。